さて今回は東京日本橋にありますウィンインベストジャパンのオフィスにお邪魔してのインタビューとなっています。もちろんゲストには昨年発売された著書 FX 先生が大好評、そしてセミナー講師としても大人気の杉田勝さんゲストにお迎えしています。日本の FX を正すために一念発起した杉田さんに負けないトレードと日本での個人投資家育成、まあ、この辺の話を中心にお話を伺っていきます。杉田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、ちょっと2010年2月の初めぐらいのところでですねちょっとこの話をしているんですが、はい、まずその冒頭ご紹介しましたその FX 先生なんですけれども、大好評ということで成功の原因はこの本はどんなところだというふうに杉田さん思いますか？
そうですね、私もこれぐらいこれほどヒットすると思ってなかったんですけど、
はい、
やっぱり他に書いてないことが書いてあるせいかなと思います、
はい、
あと読みやすいかもしれないですね。
そうですね、はい、僕もちょっと読ませていただいたんですけれども非常にこうコンパクトにとりあえずはこれだけ知っておけよっていう話と、テクニカルなチャートの読み方であるとか知っていなければいけないそのテクニカルツールの使い方ですとか、もっとおそらく根本にあるのは勝たなくてもいいけど負けるなよっていうところですかね。
そうですね、あと僕が中心に書いたつもりなのはメンタル面ですよね、
うん、
だから結局そのテクニックじゃないんだよと FX で勝つのにメンタルが一番大事だよねってとこを結構重きを置いて書いたつもりなんですけど、
ね、はい、
それが受けて今の相関関係というのは株が下がるドルが上がる
ドル買われる
円も買われる円も買われる、うん、でヨーロッパオセアニアが全部売られると、うん、そういう動きがまあ半年は続くかなという感じしてますね、
うん、はい、そうするとちょっと黒線は、まあ、下落気味というか
黒線はまあ円の影響が強いんで多分そんなに下げない上がる方向になるのかなと思いますね。
なるほど。
ただドルストレートの方が圧倒的にドルが強いんで、まあ、要するに下がると、
うん、相対的に例えばアメリカなんかはねその FRB なんかもそうですし、景気は回復してきている、まあ、マーケットの方は2010年後半にはなんかドル金利、政策金利のですね引き上げもあったりするんじゃないか、出口論という話もあるんですけど、
そうですね、
はい、ドル金利は上がるでしょうか？
上がると思いますね、
うん、
まあ、大本営発表なのであんまりそのいいんだいいんだってこととは僕は理解してないんですけど、
はい、
やっぱり上がってくるんじゃないですかね、うん、どっかで
上げざるを得ない
上げざるを得ないみたいなところが出てくるんじゃないですかね、
うん、
ただアメリカ政府としては今上げたくないですよね、
うん、ちょっと上げられる状況じゃないですもんね、はい、日本はねそういう意味では、はい、ちょっとそう2010年っていうか、まあ、ちょっと次の10年のところでは、
ええ、
ちょっとあれですね、なんですかね、後ろ側からバックサイドからこう中東をやり、そしてちょっと中国の世界戦略をちょっと眺めみたいな感じのところで、あまりこう主体的な動きは見えないですけど、
見えないんですけど政治的にはだって例のなんかアジア何でしたっけ
ASEAN みたいな
ASEAN プラス3連合みたいなね、
うんうん、
あんなも僕は個人的には反対なんですけど。
反対ですか？
だって中国が中心になっちゃうじゃないですか、
うん、まあ、アジアの、まあ、でも先ほどあれですよね、はい、中国が世界に出てこないんだったら少なくともその中国が主体的になれるこうアジアの経済ブロックを作って。
そうですよね、だから日本はもっと、うん、端っこになってないですか、
うん、そうですねまあでも日本はでもあれじゃないですか、
それはだから望んでるんですかね、鳩山さんはね。
どうですかね、ユーロみたいになんかこう、はい、大陸は大陸でやってもらって、でこうイギリスみたいに日本はちょっと離れて。
ああなるほどね、
うん、まあ、この経済ブロック圏の
どうなんですかね。でもヨーロッパの痛みってそれこそさっきのギリシャの話してました、ギリシャピッグスってありますよね、
はいはい、
ポルトガル、アイルランド、ギリシャ、スペインね、これなんかお荷物ですよ今ね、
うん、
だから要するにいろんな国がいっぱいにドーンとくっついたところでお荷物になるんじゃないですかね、やっぱり同じような、う
ん、ユーロのなんかトレードしにくいことの一つは、はい、ユーロ調子がいいときには、はい、なんかドイツとかフランスとか の、はい、経済指標で買われるんですけど、そうそうそうそう、調子悪いときには、まあ、要するにこうウィーケストリンクですよ ね、
そうですね、
ユーロ売るときには弱い材料を探してギリシャがねとか、ね、今おっしゃったそのアイルランドがとかっていう話になって、でもいつもユーロはそういう意味ではでもドルやるときにいやニューヨークはいいんだけどミネソタがねとかって言わないじゃないですか
言わないですよね、
おかしいですよね、
うん、おかしいですよ ね、
ね、
それはもうそういう体制というかブレットンズ体制、旧ブレットンズ体制の通貨だからしょうがないじゃないですか CO2 ガム
です、はい、でもあのユーロはでもあれですよね、そういう意味ではこう世界で一番その、はい、なんですかね、対 GDP で の, あの政府が抱えている負債ですとか、そうですね、あのディスプリンというか非常にこう鍛錬されている通貨だと思うんですけども、そうですね、あの
そのいい方向に進んでると思うんですよね、うん、でそういう意味ではあの私はそういう人たちに向かっていろいろ発信したいなと、
うん、
もう勝つ方法って無数にあるんだけど語って一つしかないんだと、そのまあちょっと本で書いたダウ理論なんですけど、はい、そのベースが、はい、それまずやってからにしなさいと、はい、あと好きなことやっていいですよと、
うん、
で自分であの人に頼らないで勝てる、勝つためのいわゆるこうトレードストーリーってよく言ってるんですけど、チャート見てこうなったらここでこう動いたらこう買うんだねと、でも、損切りはここだよと、それがやっぱり複数パッとチャート見ると分かるようになることができるレベルに行けば、うん、これ3ヶ月ぐらいできるわけですよね、うん、行けばあとはいいわけですよ、あとはエネルギー上げさえすればあのポンドドルやらないで例えば5ドル米ドルやっても多かったとか、うん、そういうことになるわけですよね、
うん、
だからその具体的なもうアイデアを差し上げる、まあ、用意というかもうでキャリアも積んでるん で,、
うん、
でいろいろうまくいってる人も出てきてるし、だから今いい方向に向かってるのかなと、
うん、
このままだからあのうちのスクールとしてはこのままどんどんあのそういう発信をしていきたいなと思
って、ね、タートルも続々配信していきたい、今、ね、あれですよね、あのスクールといってもプログラム1個だけではなくてこうレベルによって、
レベルが3つあって、はい、その基本の型をまずやりましょうねと、だからあのオシレーターにボッと飛びつかないで、うん、オシレーター飛びつく人の問題点って考えるのがめんどくさいから飛びついちゃうんですよね、
うん、
まあ、そういうたまたまいいあの、教材がなかったみたいなところがあって、じゃあそれが教えだけがうまくいかなかったときどうしたらいいのって分かんないじゃないですか、理屈が分かってないんだから、
うん
う
ん、
そうじゃなくてうちの基本というのは理屈を教えてあげますよと、なんでここには人あのここで値段止まっちゃうんですかと、それは売り手がいっぱいいるからですよと、じゃあ売り手がいっぱいいったところを突破すると何が起こるのとかって非常にこう論理的に教えるわけですよ、
うん、
でそれをまず理解すると全てに応用を聞くわけですよ、うん、でそれをやった後で今度実践コースといってあの時間差を使ったトレードの方法とか、うん、正しくトレンドライン引くとか。